次は特集版2、プラスチックの資源化で環境に優しく。プラスチックの資源回収の取り組みを10月から区内全域で本格実施します。これによって限りある資源を有効に使ってゴミを減らすことができます。持続可能な循環型社会を目指し、皆さんもプラスチックを正しく分別して、環境に優しいことをしてみませんか？問い合わせは、ゴミ減量推進課、プラスチック分別収集グループ、電話 4566-2623 へ。まず、メッセージ。豊島区長、高庭美雪。これまで、燃やすゴミとしていたお弁当やカップ麺の容器、調味料の入れ物などは、汚れをさっと落とすだけで立派な資源になります。未来の地球を守るために、ぜひご協力ください。分別に迷ったら、スマホで簡単に検索できる資源、ゴミ分別アプリ、3R もあります。とても便利ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。3R はひらがなで表記されています。次に、資源、プラスチックが最小品化されるまで。1、分別、排出。家庭から出たゴミから資源、プラスチックを分別し、決められた曜日に出す。2、収集、運搬。3. 選別、保管。中間処理施設で資源とそうでないものを選別し、圧縮、梱包して保管する。4. 最小品化。事業者の手によってプランターなどのプラスチック製品やガスなどにリサイクルする。次に、分別、排出。10月から区内全域でプラスチックの資源回収が始まります。燃やすゴミの日に出していたプラスチック類、レジ袋、菓子袋、卵のパック、緩衝材などのプラスチック製容器包装、洗面器、プラ製ハンガー、使い捨てスプーン、ナイフなどの製品プラスチック、瓶、缶、ペットボトルの日に出していた食品用トレー、プラスチック製ボトル容器などを、資源、プラスチックとして、段ボール、紙、布類と同じ日に出してください。中身や汚れが取り除けないものは、燃やすゴミへ。なお、ペットボトルの本体は、これまで通り、瓶、缶、ペットボトルの日に出してください。分別についての Q&A。 4月から実施しているモデル事業実施地域でのアンケートや、現在開催している区民説明会で、問い合わせの多い質問にお答えします。モデル事業実施地域では、このようなアンケート結果に、プラスチックを資源回収に出していると回答した人は、8割以上、プラスチック問題に関心があると回答した人は約7割。質問1。資源、プラスチックに付着した汚れはどの程度洗い落とせばいいの？答え。汚れたカップ麺の容器を資源、プラスチックとして出す場合は、残り水などで軽くすすぐか、不要な布などで拭き取ってください。質問2。ペットボトルの分別の仕方は？答え。キャップとラベルは取り外して、資源、プラスチックへ。ペットボトル本体は、これまで通り、瓶、缶、ペットボトルの日に出してください。分別の方法についての情報を、区ホームページで公開中。他にも、現在開催中の区民説明会の日程を確認することができます。 区民説明会などで聞かれた質問に対する区の回答をまとめた Q&A も掲載。9月には、プラスチック資源の分け方、出し方を掲載した冊子を全戸配布予定。資源、ゴミ分別アプリ、3R を配信中。資源やゴミの分け方、出し方の確認。アラート機能で、ゴミ出し日の前日や当日に通知の受け取りができます。次に、インタビュー。モデル事業でのプラスチック資源回収にご協力いただいている3名の方にお話を聞きました。金目町三丁目町会会長、柿沼正明さん。家庭から出るゴミの中には、驚くほどの量のプラスチックが紛れ込んでいました。油汚れがあるプラスチックも多く、そんな時は無理に洗おうとしないで、燃やすゴミに捨てています。町会の方に対して、プラスチックの資源回収をするようにアナウンスするほか、区の説明会や中間処理施設の見学の案内もしました。業者の方が手作業で選別している現場を見学すると、家庭でプラスチック資源を正しく分別することがいかに大切かわかります。皆さんも当たり前のようにゴミの分別をせずに捨てるのではなく、一度止まって考えてみてください。些細なことでも、一人一人がプラスチックの資源回収に取り組めば、環境に優しい未来につながると思います。駒込第一町会清掃協力員有賀津也さん。数十年もの間、町会役員数名とボランティアでゴミの分別の説明や収集、仕分けのお手伝いなどをしています。モデル事業として、プラスチック資源回収が開始された当初は、分別できていないゴミ袋が多く、貼り紙を作ったり、直接区民の方に説明に行ったりもしましたね。特に、納豆のパックやお弁当箱など、汚れたゴミがそのまま入っていることが多く、そういったゴミは、燃やすゴミとして出すように周知しました。今では、正しく分別されるようになり、協力してくださった地域の皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。プラスチックの資源回収で燃やすゴミの量が減ったといった、嬉しい声も多いですね。この取り組みが続くよう、これからも皆さんと一緒に協力していきたいです。次に、高齢者クラブ。池袋本町2丁目ことぶき会会長、西倉正治さん。分別方法を知らない方や、曜日ごとの回収が生活のリズムに合わない方もいると思いますが、声を掛け合って取り組んでいます。はじめは分別ができていない家庭もありましたが、今では改善してきました。自宅のゴミの分別で大変だったことは、紙シールを剥がす作業ですね。資源として回収できるプラスチックの純度が下がってしまわないように、水で洗う前に紙シールを剥がすことに注意しています。ゴミを資源として活かせるのはとてもいいことですよね。町会などに加入していない方もいらっしゃいますが、そういう方にもぜひ、正しい分別の協力をお願いします。次に、選別・保管。中間処理施設に潜入。中間処理施設とは、回収した資源を最小品化事業者、リサイクル施設へ運ぶ前に、選別、圧縮、梱包して保管する場所。モデル事業では、1日あたり、約 700kg ものプラスチックを機械と人の手によって選別しています。処理の工程1、区内で回収されたプラスチック資源2、回収した袋を機械にかけ、ベルトコンベヤーで流す 3. 強力な磁石で資源の中に含まれる金属を取り除く。4. 人の手でリサイクルができないものを取り除く。5. 圧縮して資源としてリサイクル施設へ。区で回収したプラスチックの多くは、汚れを取り除いて出していただいていました。分別が全くされていない場合、袋の中にはプラスチック以外のものが混入していました。分別する習慣を身につけましょう。インスリン用注射器は、注射針がとても危険です。針は回収可能な薬局へ。それ以外の部分は、燃やすゴミへ出してください。注意。最近では、リチウムイオン蓄電池を資源、プラスチックとして出されることが多くなっています。回収時や選別、保管時の火災の原因になるので、販売店などの回収ボックスに出しましょう。中間処理施設運営、株式会社戸部商事の皆さん、資源、プラスチックを出す前に、いつもプラスチックをきれいにしていただき、ありがとうございます。ゴミの分別は大変ですよね。でも、最終的には環境への影響として自分に返ってくるものです。10月から開始する取り組みをきっかけに、ご家庭での分別を見直してみませんか？プラスチックは、自宅で保管するときにとてもかさばりますよね。回収した袋を開けると、お菓子の袋などをきちんと折りたたんで出しているご家庭もありました。小さくするためのとても良い工夫ですね。